文化系トークラジオライフ。TBS ラジオ文化系トークラジオライフ、5月27日の、今回東京路2012の回を終え、番外編、第1部へさらに第2部へ突入しております。テーブルについていただいているのは相変わらず斉藤さん、前の回からだと中川さんで、大山熊尾さんがいて、でここから、海猫沢メロンさん、はい、今日、あまり喋らなかったのでちょっとここで活躍して、
風邪薬が効いて今結構きついんだから、
はい、プラス呼吸が、本編お疲れ様です、藤村さん、龍二さんが、ね、建築家の、引き続きここの第2部に登場していただきました、はい、ちょっとメールからいきましょうかね。37歳福岡市のうどん家の東さんですね、子供の頃から何度も引っ越しして東北から九州までいろんなところに住みましたが、東京にだけは住んだことがありません。アニメ、回るピングドラムを見ていて、登場人物が進む荻窪やいろいろな事件が起こる街の名前に、それぞれにその街であることの理由があるのだと思いましたが、どうも実感を持って感じることができません。荻窪とかがよくどういう街かわかんないと、ね、っていうことですよね。東京に住む人は、あのアニメに書かれている街をどう感じていたのでしょうかっていうのの、まずこの人に対、うどん家の東さんに、荻窪がどういう街かを誰か説明してあげてもらっていいですかね。
荻窪がどういう街か、
僕その、あの回るピングドラムを見てないので、どういう描かれ方をしたのかも含めちょっと教えてほしいんですけど、
は
い
は
い
は
い、
ピングドラムは、地下鉄の、丸の内線が、うんうん、がすごいキーワードとして使われるんですよね、うんうんうん、まあでも なんでかっていうのはね、ちょっと考察サイトとかを見てほしいです、俺も詳しくは知らないけど
な。まあ地下鉄丸の内線が舞台であると。で、荻窪っていうのは一つのその終着駅で、丸の内っていう中心を通って池袋まで行くっていう地下鉄が結構重要な舞台なんですか。
そうですね、
あの見てないんですけど、あの地下鉄を丸の内線取り上げてるのは基本的にはあれでしょう、あのオウムの地下鉄サリン事件 のモチーフをまあ引きずって、それを今どう決着つけるかみたいなモチーフだったんじゃない。
そんなことなん
だ。という話を、まあ、僕ね、
あの、大山さんは見てる。
うん。
うん、あ、けどそういう、
やばい、見てる。見てる俺が一番知らない。
まあ、これはなんかね、宇野恒大くん情報だったりするんですけど、まあ、はい、あの、フィオロンかな、ね。
まあ、ここで見てないアニメの話をするよりも、うん、いろんなね、今時のアニメ、もうゲームとかでもいいですけど、うん、表彰として東京ってどう描かれるのかなっていうのを、うん、2部では行きたいなと思うんですけど、はいはいはい、そう、
アニメで東京がどう描かれてたかっていうのは、うん、そうですね、まず80年代ぐらいのアニメって、うん、東京の描かれ方が、まあ、80年代でバブルなわけですよ、
うん、
ものすごい肥大した都市として描かれてるんですよ。
そうですね、例えばどういう作品ですかね、
うん、そうですね、テレビアニメとかだと浦島マンとかって、うん、ネオトキオなんて名前がやばいですよ、うん、
バブルの時期ではないですけどね、うん、あれは全然ね、
80年代です
よね、もうちょっと前です
ね、頭ぐらいですよね、
浦島マンとか。
だから OVA ってアニメもテレビじゃなくて、うん、ビデオだけで発売されるのが多かったんですよ、うん、
はいはい、
それとかバブルガムクライシスとかね、メガゾーン2-3とか、うん、だいたいメガ東京とか、うん、ネオ東京とか、うん、
はいはい、
そういう感じのなんかこうメガロポリス感がバリバリあるんですよ、
うんうん、いわゆるサイバーパンク以前の感じですよ、ね、
そうそうそう、サイバーパンクっぽい感じですよ、
まあ、サイバーパンクの時もまあ一応そういう感じなのか、
そうそう、それがだからだんだんだんだん90年代ぐらいに入ってくると、なんか大塚英二さんとかが東京舞台にいろいろ書いてて、うん、まあなんかマダラっていうもともとファンタジーのものがなんか転生して東京の、うん、東京舞台になんかこうなんだろうな、
要は電気的なモチーフ、
ね、そう
電気っていうのは伝えるに機械的ですか、
和風ファンタジーみたいなもの、はいはい、で帝都物語って90年代80年代、
ね、あれは80年代だったんですけれど、うん、映画の公開が88年に実写映画として、まあ、ウルトラマンの実相寺昭雄監督が監督をして、
帝都大戦、
帝都物語です、
あれ物語のままの
物語です、
あれじゃない、
大戦はその後、
帝都大戦はその続編で、まあ、これは帝都物語の なんかせっかく
黒歴史的な、
せっかくのなんかね、あのリアルなそのレトロ東京感をもう台無しにしたのが帝都大戦だったんですけれど、
なるほど、
まあでもだからそのやはり80年代の終わりぐらいの時点で、そういう電気的なモチーフによって、その東京のなんていうかな、その呪術的な雰囲気みたいのをあの復活させよう、そういうものとして東京を捉え直そうっていう機運が出てきてたんですよね。まあその帝都物語もそうだし、まああとあのサイレントメビウスっていう ね、 あ、
はい、そうですよ ね、
あの浅見明也さんの漫画が あったりしまして、あれアニメになったかどうか覚えてないんですけれど、
あ劇場版になりましたね、
うん、あとバブルガムクライスもまあ基本的にはその流れとしてね、
そうですね、
まあ、あれはちょっと
90年代だと東京バビロンとかね、
あ、そうそうそう、
あのクランプの、
あ、はいはい、
東京バビロン
も、ね、うん、だからなんかね90年代の書かれたものってその土地の、うん、土地の記憶みたいなものを掘っていって、そこから物語化するっていうのがあったと思うんですよ、うん、それが後半になるとエヴァが出てくるんですけど、うん、エヴァって、舞台が第三東京市なん、新東京市なんだけど、うん、これ箱根なんですよ、
はいはい、
だから全然土地と切り離されてて、うん、全く関係がなくなるんですよ、うん、でその後ゼロ年代に入るとさらになくなって、うん、春日とかって神戸なんですよ、
春日、
うん、鈴宮春日の演出とか、
はいはい、西宮ですね、
そうそうそう、
うんうん
う
ん、
だから上地とか、尾道、うん、お願いティーチャーとかは長野だし、うんうん、ラキスターは埼玉、
京都アニメーション系っていうのは、ね、うん、そういういわゆる本当に実際に舞台をリアルに描くってことを やるわけでしょ
う。そうですね、
その時東京を描くってこともやってないの。
いや、それがなんかやっぱりないんですよね、あんまり。
だから今の流れだと、要するに80年代の頃にっていうのは、すごくフィクショナルな舞台としての東京っていうのを、あの、もうものすごくね、あの、SF だとか電気だとかに即して書いてたのが、それがエヴァをその転機にして、で、その、ま、あの、2000年代に入っていくと、それが、ま、もっとなんか地に足のついたなんか、ま、地に足ついてるかどうかわかんないけれど、そういう物語の舞台をその地方に移していくっていうふうに、なんか拡散していくっていう、
そうい
う流れになっていますね、くしくもね。
今もやっぱりご当地アニメの系譜が続いてて、もう今期とか前の期もすごい多くて、サマーウォーズ、あの長野だし、
まあ上田市ですね、
あの花、あの日見た花の名前を僕たちはまだ知らないってヒットしたんですけど、これも埼玉の秩父だし、
秩父ですね、
今やってるあの、ノイタミナでやってる釣り玉っていうのも江ノ島とかだし。
なんか東京の話にならないじゃん、いつまで経
っても。そうそう、東京から離れていってるで
しょ。そうそう、帝都物語の頃っていうのがちょうど、だ記号論みたいな、
うんうん。そうですね。だから、今伺ってると、やっぱりあの東京の、あの、いわゆる都市論で語られていた東京の語られ方と、まあ、本当同じですよね、うん、あの、うん、SF 的な、まあ、あの、なんていうんですか、あの東京論から、うん、まあ、その、あの70年代以降は東京こう路地を歩くみたいな話になってきて、でそれがまあだんだんこう 今はまああの都市論の舞台地方都市移っちゃってますけども、うんうん、
都市論アニメの東京舞台にした都市論アニメの最高峰は多分パトレイバー、
ああそうですね、
確かに
あれやられて、なんか次の矢が打てなくなっちゃった感がありますね、
うんうん、僕最近ね、あの椎間守がいわゆる彼東京出身じゃないですか、うん、で東京の海側の人間っていう目線でパトレイバーって描いていて、もともとそれこそ江戸時代の東京って、うんうん、町中を川と水路が走る水運都市だった、うんうんうん、それが明治政府が埋め立て政策をして片っ端から埋め立てたってことに対して、あのまあワン、パトレイバー劇場版1ってホバー H って人間が水辺が残されてる東京っていうのを自分が住むところとしての後を残していくっていうことをやるんだけど、あれの元ネタ探しちゃって僕見つけちゃって、これまああのネットで調べたりなんか書かれてるレベルでは全然ないんだけど、島田総司の家計都市っていうのがあって、それはあのね、いわゆる本当にその犯人って、いや都心のビルを放火していく話なんだけど、実は外堀沿いにその放火していって、彼が伝えたいのはいわゆるその水運都市東京だっていう、うん、同じ構造になっているっていう話をね、今スクリプタっていうね、ずっと僕3年ぐらい東京論、東京ベータっていう連載をやってるんですけど、そこで、多分来月ぐらいに出るやつで書いているんですけど、今のね、ちょっとそのいわゆる過去の東京と現在、そのさっき言った土地の記憶みたいな話をメロン先生言ってましたけど、ちょっと関係しているメールを読ませてください。夏夏さん常連の方ですね、千葉市43歳会社員なんですけど、いきなりですが東京って変わってるんですかね。最近増えている東京を取り扱うテレビ番組は東京がいかに変わらない都市であるかということを売りにしているように思います。例えばブラタモリ、 あの番組や地形や地名を読み、街の記憶を再確認していく、まさに。きちんと辿っていけば、銀座の区画は江戸時代のままだし、うん、江戸城の外堀は今も変わらず残っている。考えてみれば、ローマは言うに及ばず、ロンドンもパリも、あの上海だって何百年もの間都市としての骨格は変わらないわけで、あまりに変化の早いネット世界に対抗していくためには、骨格は変わらず人々を安心させ魅了し続けること、それを確認強調していくことが入れ物としての都市の価値となるように思います。 PS、 この発想自体が低成長時代な僕たちを投影しているかもしれませんね。いや、その後ね、パトレーバーバブル時代だから ね、うん、そうですね、高度成長時代にはこんなこと考えなかったんだろうかってからっていう話ですけど、うん、これはまあちょっと藤村さんにさっきの話と中っていうか、その続きとして、まあ、ブラタモリがまさにそうですよね、うん、過去の東京との比較。
ああ、そうですね、うん、でもその視点自体は、うん、さっきその水の都市としての東京っていう話がありましたけれども、うん、はい、陣内秀信さんという方がいて、うん、で陣内さんはまあもともとはイタリアの都市研究をされていて、ベネチアをいろいろ研究されてい
て、まさに水の都ですね。
そうですね、はい、でそこから東京に戻ってきたら、実は東京は、うん、運河が多くて水の都市なんだっていうことを再発見するみたいな。
それは何年頃に？
80年代ですね、
前半、うん、半ばぐらい、
ね、半ばぐらいですね。
じゃあさっきの島田総司の家系都市とほぼ同時ぐらいですね。
あ、そうかもしれないですね、うん、
だその後ぐらいに本当にもう江戸ブームみたいなのがね、
杉浦秀
信さんだよね。
例えばそれはどの辺、どういう感じの。
それも結局だから、その陣内さんが言ってるのは、その江戸とその今の東京との連続性みたいなところで言ってるわけだから、
うんうんうん、ただ自分の記憶ではその陣内さんの本を読んで、うんうん、あ、なるほど、それ面白そうだと思って、その本を読んで実際に歩こうと思ったら、ちょうどバブルがなんですか、うん、ピークの頃だったんで、うん、その書かれてるなんか古い洋館とか、うん、なんか、それちょうど渋谷の桜ヶ丘町で、今私が住んで事務所を持ってるところなんですけど、うん、この路地とこの路地の間に地中海のような、下り坂があるとか言って、どれだろうと思って行ってみると、なんか普通にマンションに挟まれてただの坂みたいになってるんです
あ、もうあっという間にその数年の間に開発が進んでいった、
う
ん、進ん
だ、まあ、ちょうどバブルの頃だったので、はいはい、ちょうどその頃いろいろ建て替わったんだと思うんですね、うんうん、だからまあちょうどその頃はまあそういう第一次そういう こう街歩きブームってみたいなのがあって、でまあ、最近 の、 その一連の街歩きブームっていうのは、うん、まあ、そのちょっとリバイバルみたいな、
東京古地図散歩的なものってものすごくやっぱりその売れている、ここ、ね、5年ぐらいベストセラー常に上がっているし、うん、まあ、その多分80年代の揺り戻しとかも再びやってきたブームって、多分アースダイバーとかがきっかけになって、
う
ん、アースダイバーの話は中川さんが当然詳しいと思うんですが、うん、ちょっと、はい、説明してもらっていいですか。
はい、だから先ほどのですね、ちょっと、うん、80年代後半ぐらいの、その、まあ、アニメとか漫画とかでの東京の描かれ方とも絡むんですが、うんうん、五十嵐太郎さん、建築評論家の、
はい、ライブ
建築学者の、はい、うん、五十嵐太郎さんが、実はブルータスで、最近ちょっと大友克洋のですね、原画展をやっている、はい、その特集、の中で、まあ、アキラの、まあ、ネオ東京にこと寄せた、ちょっと東京論みたいなのを語ってまして、うんうんうん、で、その中で、ちょっとここ、5年間ぐらいの、ちょっと都市論のブームとして、はい、まあ、ね、まあ、当時のその80年代の、その、なんていうかな、都市をその記号として、読み解くブームから、うんうん、まあ、ブラタモリとかのとか、アースダイバーとかのように、もうと、もっと物理的なもう地形というものに注目して、うん、でそれで見ていこうというふうに流れが今来ているよという、まあ、そういう、はいはい、整理をされているんですよね、はいはい、だから、まあ、アースダイバーなんかも完全になんていうか、そういう中田伸一さんって、まあ、ニューアカの騎手というふうに言われてたけど、実はなんか、うん、僕らに語ってくれたところによると、うん、内心では、まあ、いやもうサイとかではなくて、もう、もうなんていうか、そういう歴史、なんか歴史だとか、そういう物語とか記号ではなくて、もっと物理的な、その、なんていうかな、身体感覚っていうか、そこに回帰したくて、そのアースダイバーをやったんだと、うん、まあ、いうことを言っていて、だから割となんかそのパラダイムに今近づいて、その、都市、まあ、東京の見直しっていうのが実は行われてるんじゃないかなと思うんですよね。うん、例えば、渋谷の光っていうのは、あれ実は設計が、東京スカイツリーのですね、吉野、 あ日建設計のですね、あの吉野茂さんという方が実はスカイツリーと同じように、はい、同じ人が設計しているんですけれど、うんうん、まあ、もう渋谷って谷じゃないですか、うん、で谷底なので、その谷底の地形というのを面白がらせるために、そのなんていうか、あの、ね、縦の動線をすごく、あの縦 の、 その積み重なり方を、あの、まず、あの、うん、適切なところに、うん、あの、例えばもう、外の景色が見える、あの、窓を大きく取ったりだとか、うん、あるいは地下の方だと上の方からなんか、あの、光が見えるようにするだとか、あるいはその駅の方から、あの、駅の方ではなんか2階だったのに、向こう、あの、青山通り側に向けてみるとそのまま地続きになってるだとか、そういう感じでも地形を楽しませようとして
るんですよ。谷であるってことを強調した設計をされていると。
そうそう、まさにだからスカイツリーでその縦のものを建てたのとなんか同じような考え方で、その、まあ、縦の効果を面白がらせようと。
さっきね、あの、アースダイバーがいわゆるそのやっぱり同じように地形っていう話をして注目したって話してたけど、アースダイバーってどういう内容なのかって簡単に説明してもらっていいですか。
はい、アースダイバーはもともと縄文時代 の、 あの東京の地形がどうだったかっていうことに、うん、まあ、今の地形からはちょっと、今の街の在り方からはちょっとにわかには想像できない、縄文時代のですね、古地図をですね、今の東京に重ね合わせるわけですよ。
当然銀座とかも海の底なわけですよね。
そう、 そうすると、もうだいぶもう、縄文時代っていうのは海が、陸地側に寄せていたので、それによってなんていうか、かつてはその海底だったところだとか、あるいはその、もう岬だったところ、まあ、とか、あと台地だったところだとか、
愛宕山はね、岬で、あそこら辺はいわゆるその、墓地だったり、
そう、
聖地っていうか、その霊的な場所で、そこに東京タワーが建ってるみたいな話を書いているのが、アースダイバーですよね。
アースダイバーはまさにそういうふうに、海に面している、うん、高台のところには、うん、まあ、何かその、死にまつわるものが多いだとか、うんうん、まあ、そういう、ことを古地図と重ね合わせることによって発見できるんだよっていう、そういうことを言っている本だったんですね。
なんかさっきの80年代 の、 そのいわゆる都市の記憶っていうのはせいぜい江戸時代300年だったのが300万年になったっていう、そっかそっか。でちょっとそうだ、聞き忘れてたんだけど、今さっきスカイツリーの話で、鬼門裏鬼門の話ってまさにそれも、
ま
さに
そうですね。まあ、トールさんという方がいらっしゃって、はい、その方が、まあ、スカイツリーについて書かれているんですけれども、うんうん、細野さんせ、まあ、言われていることっていうのは、まあ、その鬼門裏鬼門といって、いわゆる鬼の門と書いて、うん、鬼門というのがありますけれども、うん、いわゆる東北の方角、
はい、
牛虎の方角ですね。でそれがその、まあ、江戸 の、 都市計画をするときなどに、まあ、その浅草寺をその方角に持ってくるだとか、うんうんうん、まあ、その東北の方角とからそのなんていうんでしょう、鬼がやってくると思うので、うんうんうん、まあ、そこの方角に何かこう魔除けをするというか、まあ、そういう、ある種の迷信みたいなものがあるんですけれども、はいはい、まあ、その東京のスカイツリーがまさにその東京から見て鬼門の方角に、うん、出来上がったので、まあ、それがこう
その場合東京江戸町を中心として考えて鬼門の方向で、東京タワーはその全く正反対っていう、
いわゆる裏鬼門と呼ばれる、
ね、あそこはもともと増上寺っていうお寺ですよね、うん、それがじゃあまさにそっち、
まあ、もともと江戸時代に、まあ、そういう増上寺を裏鬼門に置くということだったのかもしれませんが、そういった関係にできていて、まあ、そのたまたまできた新しい、まあ、建築物であるそのスカイツリーが、まあ、その東京タワーと合わさって、その東京に新しいこう鬼門と裏鬼門の、まあ、シンボルになっているみたいなことを述べられてるんですけども、
それまたなんか荒俣宏の小説みたいな、
まさに帝都物語の、まあ、風水学ですよね。
うんうんうんうん、
だそれで結構面白いのがですね、だから結構2チャンネルとかだと、うん、そのね、スカイツリーはね、東京 の、 その、ね、江戸城から見たその、ね、北東の鬼門のところにね、もうああいう無様な塔を建ててしまったから、まあ、うん、だからそれでちょっと東京のその結界が弱くなったっていうふうに、全く逆の、解釈をしてたりするんですよね。
まあ、みんな面白いにこじつけてね、遊べるのは。ま
あ、だ今、藤村さんが紹介された、その細野徹さんという、まあ、建築ジャーナリストの方というのは、まあ、この、は、まあ、では、和装ではなくて、もう、まあ、もともと、ね、裏鬼門の方向に、ね、ちょうど徳川家の、菩提寺だった、増上寺に、まあ、の境内に、東京タワーがあって、だそれに対になるものとして、鬼門の方角に、にあたる、まあ、浅草寺の、の文化圏に、そのスカイツリーが建ったということは、 まあ、これというのは、ね、あのこれからの東京 の, なんていうかなあの霊的な守りみたいのをより高めてくれるに違いないみたいなちょっととんでもっぽいんですけれど
まあ、まあ、でさっき、ね、そのとんでもじゃない方向にちょっと戻るとですねあのアースダイバーっていう方向性が一個あるのと、あの五十嵐太郎さんが言ってたようないわゆるその地形みたいなものっていうのが、うん、そのなんだろう Google マップみたいなものですよ ね, すね Google マップであったり、うん、いわゆるその地形の工程みたいなものを見れるような iPhone アプリみたいなものが今あるわけ で, で、ね、ああいうもの例えば街を、ね、その俯瞰するいわゆる航空写真とか、うん、Google Earth Google マップで俯瞰することで多分東京を歩くっていうものの自体の性質が変わった部分ってことを指摘するしていると思うんですけど、そうですね、うん、ブラタモリってまさにそうじゃないですか、うん、ここは昔どうだったって話だけではなくて、うん、地形的にここはこうだったみたいなものをもうちょっと数値的なものというか、うん、そのAR って言っていいのかな、
ね、あのオーグメンテッドリアリティっていうね、うん、その、まあ、現実の情報とそれから、まあ、デジタルの情報を重ね合わせることによって、うん、まああのね、あ、まあ、新たなちょっと、ね、発見をするという内容ですね、
うんうん、そういう要素が東京論とかを新しく生み出している要素、うん、まあうんね、ブラタモリが 東京論と読むと多分そういうことになると思うんですけど、
うん、そうですね、なんか街歩き 2.0 みたいな、うん、そういう感じがあるわけですよね、
そういう
もの、それはね、うん、今 AR 感覚みたいなのが出たんですけど、はい、俺がそのアニメの流れの中で今一番面白いと思ってるアニメがあって、うんうん、アクセルワールドっていうものなんですけど、うん、これはもともとは、ね、ラノベなんですよ、
はいはいはい、知ってタイトル知ってる、
うん、アニメ化されてるんですけど、うん、これがね、舞台がね近未来の東京なんですよ、
はいはい、
で俺東京ってなんかね今日の話聞いてて、うん、なんかねその東京ってある時からなんか急に新宿とかになりません？東京全体じゃなくて、クローズアップされ、街がクローズアップされてい
く、うん、東京って例えばじゃああれが出て、そうそう、映画の中でじゃあ実際に映る街どこかっていうと新宿であると
か、そうだからなんか俺、うん、地方に住んでた時って、うん、東京に憧れてたんだけど、俺が憧れてる東京ってなんか今日森山さんとかはどっか行って何か買いたいとかっておっしゃってたけど、うん、俺消費とかの欲望が全くなかったから、うんうんうん、ただなんかその帝都なんですよ。テート。
テート
なんですか？テートなんですよ、俺のイメージ。もう超猟奇殺人とか起きてる。
っていう。テートと猟奇殺人はどう関係する
の？乱歩の世界なんですよ。
まあでもね、都市と犯罪っていうのはね。
もう超やばい街なんですよ、俺の中では。
怪人20メートルうろついてる。
何が買いたいとかじゃなくて、そのイメージの中に行きたいんですよ、俺は。だから、まあ、完全なオタなんですよ。で、オタ目線からすると、フィクションなんですよ、東京っていうのは。フィクションの舞台だから。俺はなんかディズニーランドに行くみたいな感じで東京に行きたかったんですよ、うん、
はいはいはい、
だから何も買わなくていいし、ただそこに行きたかっただけなんですよ、
うん、
だけど、うん、来てみるとしばらくするとだんだんとなんか分かってくるんですよ、うん、その東京っていうのがそのいろんな街でできてると、
うん、
その時に新宿ザメとかね、
うん、
その池袋ウエストゲートパークとか、
うん、
その都市になってくるんですよ、一つの街に、
うんうん、
そうすると全体としての東京がなくなってくるんです。
ああ、それさっきあの最後の方に津田さんがおっしゃったことにも通じますよね。
そうそうそう。
東京というテーマパークはない
んだ、ね、ないんだ。
そうそうそう。
ただね、
アクセルワールドの話ってどこ？
で、まあそれで、アクセルワールド近未来が舞台なんですけど、うんうん、これは、ね、面白くて、普通の東京に生きてる主人公杉並にいるんですよ。
うん、
だけど AR 技術が発達してる世界で、うん、こうプラグとかがついてるんですよ、自分の体にもう、うん、
両首の後ろですか、それは。
そう、首の辺についてるんです
よ、ね、広角機動体みたいな感
じ。そうそう、的な、うん、で、学校も AR で授業してるから黒板とかないんですよ。
ああ、
AR 黒板があって、うん、空中に書いてるんです
よ、空中に、
うん、で、なんだろうな、ストーリーとしてはすごい冴えない子が、
うん、
まあなんかブレインバーストっていうゲームがあって、
うんうん、
それに巻き込まれていくんですよ、
うん、
でそれは仮想空間で行われるんだけど、うん、AR 空間で行われるんですよ、
うん、
で、普通のこの世界があるんだけど、ソーシャルカメラがいっぱいあるんですよ、近未来だから、
うんうん、
でそのソーシャルカメラは、そのサーバに全部データとして残ってるんですよ、映、うん、されたものが、
うん、
でそのデータを使ってるから二重の世界があるんですよ、
うん、
なんて言うんだろうな、ソーシャルカメラで映された東京と現実の東京っていうのは基本同じデータなんですよ、
うんうん、
ほぼ同じリアルタイムで同期してるんですよ、
うんうん、
でこのソーシャルカメラで映されたサーバーの中にある世界のデータを使って、うん、ブレインバーストっていうゲームをやるんだけど、
うん、
そっちに行くとその元々の土地なんだけどなんか AR 感覚でこう なんだろうな、例えば皇居がお城になってたり、うん、スカイツリーの辺に軌道エレベーターがあったり、うん、なんか二重になってるんですよ。
なるほどなるほど、
うん、だから両方のなんかこう現実を生きてるっていうかね、う
ん、それ新しいね。なんか未来、いわゆる AR だけではなくて、AR のさらにバーチャルゲームがあってっていう構造になってるんだ。そこまで行くんだ。
だからなんか、うん、なんだろうな、今なんかアニメにおける東京がもう今描かれなくなって地方になってるって言ったんですけど、これがでも逆にゲームだとそうじゃないんですよ。うんうんうん、今日なんか元々あの、シュタインズゲートの話がどうなって言ってたけど。
わかりやすくそれはね、AR の話かな。
そうそうそう、ゲームの世界だと、まだ、未だになんかやっぱり、東京は描かれたりする。竜が如くとかね、新宿でしょ、あれは。シュタインズゲートは、まあ、秋葉原だし、シュタインズゲートの前作はカオスヘッドっていうゲームなんですけど、これ渋谷なんですよ。でこれは なんで渋谷にしたかっていうと、制作者が言ってるんだけど、うん、秋葉原と逆の街だからって言ってるんだけど、うん、
なるほど。
だけどそうでもないとは思うんですよ俺。秋葉と渋谷って似てると思ってて、うん、結構、うんうん、でそれはなんかやっぱ目線の違いで、渋谷を舞台にしたゲームで428、うん、渋谷っていう
中央ソフトなんか来てたや
つ、428っていうゲームがあるんですけど、うんうん、これはなんで渋谷を舞台にしたかっていうと、渋谷はすごい多様な人がいたりして、奥に行くと住宅があって、その多様さが魅力的だって言ってて、ね、うん、お宅のカウンターとかは全くその目線がないんですよ、
うんうん
う
ん、
だからそういう意味でなんか全然目線が違ってて、
なるほど、ね、
ゲームにおいてはやっぱその東京全体じゃなくて未だに都市は描かれてて、
はいはい、
それはなんかね、うん、なんだろうな、ゲームボードとしての東京っていうのは結構使いやすいと思うんですよ、うん、
実際にこれ俺も熊尾さんとか詳しいんじゃないかと思うんですけど、はい、実際に東京舞台にその AR みたいな、うん、いわゆるソーシャルネットとかを使ったゲームなんていうんだっけあれ、なんかほらリアルと
世界カメラみたいな
AR を、うん、
ARG ってやつ
さ、
世代はしてないな、なんだろう、
なんだっけ今時言うあれ、じゃあダメじゃん俺、
なんか世界カメラみたいなやつをかざすと、なんかモンスターが出てくるみたいな、うん、あるゲームがあるってのは聞いたこと
ある。あとほら、位置情報を使いながらやるゲームとか、
ジオフィッシング、うん、なんだっけ、宝探しの、
はいはい、あと一ゲーっていう一ゲームっていうのがあって、うんうんうん、
それ
国取り携帯国取りゲームですね。
それ系のやつ、
まあ、あれは全国が舞台なんですけど、ね、はいはい、日本中が舞台
なんで、今東京を舞台にしたやつとかってあるよね結構ね。俺もちゃんと見てないんだけど、
多分あるでしょう、
ね、アイマスとかは意外と都内とかいろんなところで、
ね、なんですかそれ、
モバマスっていうアプリで、アイドルマスターの iPhone アプリがあるんですけど、うん、これなんかその自分の住んでるところが、まあ、所属になるんですよ、
うんうんうん。
それでいろんな講演をしなきゃいけないんだけど、そこに行かなきゃいけないんですよ。うん、GPS で。行けないとそこの人に依頼をしたりするんですよ。やって、講演やってくれって言って。
うんうんうん、
まあ、一芸の一種ですよね。
一芸の要素も取り込んでるんですね。うん、あと、コンプガチャも取り込んでる。そうそうそう。恐ろしいゲームなんですけど。
うん、
そっか。だからもう、なんかまさにウェアラブルな、その、うん、まあ、身近な、そういうデバイ IT デバイスによって80年代の夢だったなんていうか、うん、あれでしょ、その、ね、フィクションとしての東京みたいなのを体感できるようになり始めてるよみたいな話ですよね。
なんかでも僕それを聞くと、ある種の、なんて言うんだろう、歴史からリアルで切れちゃったがゆえに、うん、そういうものがせり出してきてるような感じっていうのも、うん、でものすごく歴史切れてるじゃない、建物にしても東京って、
うんうん、いやね、さっきのメルティスローマとかそのパリとかロンドンとかに比べると、うん、まあ、建物の表が向きは全部変わってますよね、う
ん、だから300万年潜らないと、うん、なんかタッチできないみたいな感じだとか、うんうん、そういう方が強く感じちゃうな、う
ん
う
ん、でもそれでもう一つのよ、うん、あ、ごめんなさい、
はいはい、藤村さん、
いや、わかんないです、もう一つのなんかなんですか、うん、側面として、3.11 以降のその、うん、なんていうんですか、地質とか、まあ、その地下構造っていうんですかね、うん、株構造に対するこう、うん、関心っていうのはあると思うんですよね、
とりあえず本当東側っていうのは、うん、ゼロメートル地帯とか、その津波が来たら飲まれるよねっていうような形で、みんなオレンジの地盤がどうとかって話はしますよね、
うん、そうですね、だから地学的なこう関心みたいなのが浮かび上がってきて、
うんうん、
まあ、ハザードマップとか、うん、まあ、その今まで見えなかった、うん、地理情報みたいなものを、うんうんうん、みんな関心を持ち始めたり、うん、あるいは、うん、そのスカイツリーの冒頭出てくるのは、うん、まさにみんなが歩いたので、
は
い、ま
あ、3.11 の日、
そうですね、3月11日歩いたので、やっぱりそういう、こう、 初めてそこでこう距離とか地形とか、うんうんうん、あの体で理解し始めたみたいなところもあるかなと思うんですけどね、うんうんう
んうん、つまりなんかこれまでの話の流れを整理すると、うん、あのですね、要するにまあなんか都市 の, そのまあ実感みたいなものっていうのが、うん、あのいずれにしても、ね、あの地方化によってどんどん、ね、まあ、地方化あるいはネット化によって、まあ、あの住んでいる人たちの中からまあ失われていったと。じゃあそれを回復する手段がどうあるかっていうので、うん、一つの方向はその、ね、まあ、メロンさんが言ったような、そのなんか、ね、うん、AR 的なものによって回復していくか、あるいはもう地形っていう、もう物理的なものに行くかっていう、うん、だそういう流れっていうのが、やはりここ5年間ぐらいの流れとしてあったんではないかなという、うん、
素晴らしいまとめです。
なんか、うん、その、重ねていくっていうやり方が、今なんか増えてる気がする。その、今言った、う
んうん、それ両方とも絡んでますからね。うん、そう、重ね
ると。この間出た坂口恭平さんの独立国家の作り方って本があるんですけど、うんうんうん、彼が今いろいろやってるんですけど、その中に、うん、あのゼロパブリックって言って、うん、領土を拡大計画っていうのがあるわけですよ。
私あれそれの新何でしたっけ、新政府国土交通大臣、
そうですね、藤村さん
ちょっとオウムっぽくなってきてる、大丈夫ですか。
その中で、うん、まあ、あの国と地方自治体とかが喧嘩してて、誰の土地でもない土地っていうものがあるわけですよね、いろんなところに、うんうんうん、でそれが銀座とかの一等地にポコンってあったりするんですよ、うん、それを勝手に俺の国の土地にしようとかっつって、うんうんうん、Google マップでそのマッピングしてるんですよ。すごい
理解ですね、
で、それを見てるとなんかすごい変な気持ちになってくるんですよ、うん、この日本の上に坂口くんの国があるみたいなレイヤーが、
オウム 2.0
多層のレイヤーがいっぱいあって、
あらゆるところで都市の社長をかすめ取ろうという、そういうことで、
はいはい、いろいろなんかまとまって、うん、いや中川さんのまとめ発言をまとめとして、はいはい、このちょっとパートはこれでおしまいにしたいと思います。ということで番外編パート2でした。
菊池成吉の粋な夜電波、6月17日は菊池成吉のミュージックプレゼント。
交通情報の穴見京子です。私が曲をプレゼントしてほしいのは、青春を共に過ごした初めてのボーイフレンド、今でも芸術家として頑張ってるので、菊池さん選曲をお願いします。
了解しました。日曜夜6時半から。